大は悪霊追放となっています、イエスのというふうに、つけました。牧会手帳には悪霊追放ってあるので、そのまま出すと、変な、掲示板を見る人は変な印象を受けるかもしれないと思いまして、イエスのというふうに、つけました。悪霊追放というのは私たちにはあまり関係のないように思いますし、実際取り憑かれる人を見たことはほとんどいないと思うのです。今日は悪霊追放はイエス様によって癒されたという奇跡の物語になります。場面は異邦人の地でありました。ゲラタとかデカポリス地方とかあるので、これはユダヤ人が以外の民族ので起こった出来事になります。イエス様はユダヤ人としてお生まれになられて、そこからキリスト教が生まれた、ユダヤ教の中から生まれてきたような感じがします。ですから、ユダヤ人というのは選ばれたもの、他の民族とは小さいけれども違うんだというプライドも持っていたのです。しかしキリスト教は旧約聖書を尊重し生かしつつ、旧約聖書を新約聖書というふうにつながっているものとして両方とも大事にしていくのです。しかしユダヤ教、ユダヤ人というのはイエス・キリストは認めない、ユダヤ教というのは認めないもので、自分たちは大変な選ばれた先民である、血筋が大事である、そして異邦人とはっきり区別して一線を画していたのです。異邦人を認めていませんでした。しかし今日の箇所は異邦の地で異邦人を癒されたイエス様の物語になっていて、それは何を示しているかなというふうにもなるのです。イエス様はゲラタ人の地方に来られる前に、湖の中で大変な目に、弟子たちが大変な目に遭っていました。ガリラ湖なのかというには書いてここにはありませんが、湖の中で向こう岸に渡ろうと言われて、そこにいたわけですけども、他の船も一緒で激しい突風が起こって、もう水浸しになるほどになってしまっていました。自然というのはもう抵抗できないものにあります。地震でもいくら準備をしていたとしても、大きな地震の前で壊れるものは壊れてしまうのです。しかしイエス様は奇跡的に波を、その時は前の方で友の方で枕をして眠っておられたとあります。そしてイエス様は起き上がって風を言葉によって叱り、黙れ静まれと言って静まっていきました。でこの方は一体どなたなのだろう。風や湖さえも従うではないか。あたかも自然がイエス様に従ったというふうな書き方をしています。で聖書によると、創世記にあるのですけれども、すべてのものは神様が御言葉によって作られたとなっています。で御言葉によって作られて、今1週間で全部終えたわけです。安息日も入れて、安息も含めて終わったわけなんですけども、そのまま自然を作ったまま、ほったらかしにしておかれるのではなくて、今も、深いところに導いておられるというふうに信じるのです。ですから、イエス様がその視点、自然を今も支配しておられるというのは、前の箇所では、イエス様が天地創造の神様なんだということを暗示していたわけなのです。神様が全てを作られた。自然も、 それがイエス様なんだというふうな見方が周りの方ではできます。そして今日のところではイエス様一行は湖の向こう岸にあるゲラサ人の地方に着きました。しかし一難去ってまた一難というふうになっていくのです。異邦の地というのは先民ユダヤからすれば汚れたもうところでありました。しかしイエス様一行はそこに上がられます。そしてそうすると汚れた霊に取り憑かれた人が墓場からやってきた、そしてイエス様にひれ伏したというふうに書かれてありました。あるのです。神様に対してひれ伏すというふうにも取れる言葉になります。墓場というのは触ると汚れる、大事な時に収めるんですけれども、しかし触れるといけないので表面は白く塗って磨かせてもいたようなのです。しかしこの男の人はこの墓場を住処としていたというになっています。ですから彼は異邦人でしたけれども、その中でも神から離れたもの、神に反逆するもの、大変汚れていた人として描かれています。彼は鎖でつなぎ止められていたようなんですけれども、それをも引きちぎって砕いてしまった。大変な人間ではないような、力を持っておりました。そして昼も夜も墓場や山で叫んだり、石で身を打ち叩いていました。人間のようでありますけれども、服を着ていなかったようですが、人間ではないようなそういう状態、本人も苦しい状態であったでしょう。今の時代、悪霊が人に取り付くというのは、ほとんど精神的なものだと判断されてしまっております。しかし、ここの聖書に出てくるところを見ると、そういう人がたくさん、そういうらしいのかわからないですけども、ここではそういう人がかなりいたようなので、結構出てきます。しかし、取り憑かれているといっても、キリスト教の教義からすると、人は罪に落ちてから、失楽園になってから、みんな悪魔のものとなってしまった。自分の思うがままに生きようとしてしまう、神から離れた、いつみは汚れたものになっている、というふうにある意味見れるのです。ですから、人が悪魔に取り憑かれ、悪魔か神にどっちかに憑かれているかというと、やはり私たちの心は醜いところも、制しがたいところもあるので、悪魔のものかな、取り憑かれてもいるのかな、というふうに見ることは、できます。で、今日出てくるこの人というのは大変な悪霊に取り憑かれていたということがわかるのです。苦しい状態にあったということになります。残念ながら彼を癒すことのできる人はいなかったのです。彼自身も束縛されていて、しかし昼も夜も叫んでいた。本人の意思もあったのでしょう。また墓場が住処でありましたから、もう誰も怖くて近づけないような状態でありました。そこにイエス様が一行が船から上がられてきたのです。イエス様を遠くから見ると、この人は走ってきて大声で何て言ったかというと、七節で大声で叫んだ。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、誤称だから苦しめないでほしい。これはこの人が言った言葉というよりも、悪霊がイエス様に言った言葉というふうに受け取れるのです。意図高き神の子、意図高き、神というのは異邦人がユダヤ人の神ヤーベをいうときに使っていた言葉のようです。 この悪霊はイエスを神の子、神の子は神ですので神様と認めているということになります。悪霊は何を誤称だから苦しめないほしいと言っているのか、ここだけ見るとわかりません。苦しんでいるというのは取り憑かれている男のむしろ方なのです。ここの聖光記事のカッコ、ルカ8章26から39というふうにカッコで含み出し、の隣にありますけれども、119ページを見てみると違う表現で書いてありました、ルカ8章31節で悪霊が何と言ったかというと、31で、そして悪霊どもは底なしの淵へ行けという命令を自分たちに出さないようにとイエスに願ったというふうに今表現がなっています。これ何のこと、底なしの淵に投げ込まれるのを怖がっていたということになりますが、黙示録、最後のところですが20章のところで表現されている言葉になります。神様であるイエス様は、黙示録の20章では悪魔とかその悪霊を底なしの淵へ投げ込み、千年の間、地獄なんでしょうかね、で落とし、永遠に昼も夜も苦しむようにされる、なさるという表現が黙示録に出てきます。悪魔は最後の審判時、昼も夜も永遠に苦しむということが描かれる箇所が、聖書には出てくるのです。キリスト教は、私たち罪人の神からの救いを伝えます。しかし、悪魔というのが聖書に書かれてくるんですけど、これについてはあまり詳しくは書いて述べてはおりません。日本キリスト教団のそれ系の教理の方を見てみても、悪魔が最後どうなるのかってことはあまり詳しくは書いてありません。イエス様は私たちのために、罪のために死なれたので、悪魔には救いはないということにもなることになります。男は昼夜苦しんでいましたが、悪魔は後で永遠にわたって昼も夜も苦しむことになるというふうに、広い意味で見ることができるのです。そういうふうにいろいろなことから推測を思うと、この七節の誤称だから苦しめないでほしい、構わないでくれというのは、そういうことを言わんとしているのかなというふうに思えてしまうのです。イエス様は前の箇所では天、自然を従わせたということは天地を作ったお方なんだということを示していましたけれども、今日のところでは人を楽、失楽園に陥れた悪魔を、最後の審判時以降昼も夜も苦しめるお方なんだなということをも、暗示しているのです。イエス様は神様で、男王に取り付いていた悪霊はイエス様にまた従いました。イエス様は悪霊に8節で、汚れた霊、この人から出ていけと言われていたからである、追放命令を出したのです。なので汚れた霊は先ほどのように7節のように大声で叫んだとなっています。悪霊追放というと映画でエクソシストというのが有名ですけども、あくまで映画の話ですけれども、娯楽なんですが、少女に、そこで物語、映画の中で取り付いている悪霊は、若い神父が年配の神父に2つですというところがあるんですが、しかし経験のあるもう一人の と神父は、いや一つだというふうに言う場面があるんですね。まあ、これはあくまで娯楽系の話なんですが、しかし今日のところでは悪霊の名前、まあ、名は何というかというと、レギオン、大勢だとイエス様に言いました。相手に名前を、自分の名を名乗るというのは、相手がそのものに支配権を持っていることを当時は示していたようなんです。まあ、レギオンというのは、大勢という意味なんですけど、どこから取られていたかというと、当時のローマの兵士からなっていました。4000から6000ほどのたくさんの兵士で、パレスチナ地方で厄介なことが起こると発動されて、まあ、出陣して沈めていった圧倒的な力を持った軍団名でありました。パレスチナ地方は支配下に置かれた人たちはレギオン軍団を恐れ、まあ、強制的に屈服させられて手も足も出ないでいたようです。まあ、取り憑かれた人は、レギオンという名の悪霊に屈服状態であった。心も大変乱れていたのです。イエス様の許しにより悪霊は豚2000匹の中に移らせてもらい、崖から次へと落ちていくことから、男に取り憑いていたものがいかに大きな大変なものであったかも示して暗示しています。そんな豚が何匹も流れ落ちるようなものに男は取り憑かれていたのですから、まあすごい苦しみだったでしょう。束縛されてもう逃れられない状態、死ぬまでこうなのかと、まあ、思うほどです。まあ豚というのはユダヤ人では軽蔑されていた動物でありました。異邦人はしかし普通に飼って飼育していたのです。ユダヤ人はそうしなかったようなのです。ここで豚が何千匹も亡くなったというのは、異邦人にとって大切なものが失われた損失だというふうになりますが、ユダヤ人にとっては大したことがないというふうに見える出来事になります。まあ、イエス様は悪霊を支配する、従わせる力をお持ちで、取り憑かれた人を癒してあげました。そうすると、この人は服を着て、正気になって座るのです。まあ、服というと、イエス様一行の誰かが服を差し上げて、着せてあげたのかわかりません。まあ、豚が崖から次々落ちていった。ので、町や村の人たちは、豚飼いたちから、この情報を聞いて見に来てみると、墓場に住んでいたあの男が正気になっているのを見て恐ろしく なります。そして、いろいろな理由でイエス様に、この地方、まあ、デカポリスになりますが、出て行ってほしいと言い出して、きます。まあ、豚は大切なものが失われた、商売の利益からすると大変な損失ですし、イエス様がいると不利なことになるからだと思ったから出て行ってくださいと言ったのでしょう。しかしイエス様に癒された人というのは、私はあなたについて行きます、行きたいですと願ったのです。しかしイエス様は、まあ、それを拒否されて、何と言われたかというと、19、20節で、イエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家に帰りなさい。そして身内の人に、主があなたを憐れみ、あなたにしてくださったことをことごとく知らせなさい。そして20節で、その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。というふうに、まあ、なっていきました。汚れた霊に取り憑かれていた人は、ずっと苦しんで叫んでもいました。何のために生まれてきたのだろうか、というふうに思えるような姿であったのです。 場に住んだり、またいろいろなここの御言葉等を見てみると、もう人間のようではありませんでした。イエス様は前の箇所では天地の作り主であるということを暗示している箇所でありましたが、今日のところでは、まあ、悪霊抜きにして、イエス様は神様である。神様はすべての被造物を通してご自分の栄光を表すお方だということを、まあ、知ることができるのです。イエス様は悪霊に疲れた人を癒し、その人は神の栄光、また素晴らしさを身内の人に、町の人に伝えるものとされていきました。あとで、まあ、ここでイエス様一行はまたどこかに行くんですけども、後にまたこの地を再び訪れるのです。それは五章ではなくて六章の53節で、ゲネサレトで病人を癒す、まあ、73ページに、またイエス様一行はこの地を訪れるのです。で、次に来た時は、ここではつい、まあ、出て行ってほしいと言われましたが、たくさんの人がイエス様に癒してほしい、自分も癒してほしい、追いかけてくるのです。そしてイエス様の、まあ、この、まあ、異邦人ですけども、服の裾にでも触れさせてほしいという大変な、まあ、歓迎ぶりになっていきます。悪霊に取り憑かれた人は癒され、被造物として神の栄光を表す、本来の生き方、新しい生き方をするようにされてゆきました。また、彼ならではの神の素晴らしさを証しする人とされました。ですから、イエス様はどういうお方というかというと、確かに前のところでは天地を作られた創造主、まあ、悪魔とか悪霊に対して権威を持つお方、滅ぼすことを予定されているお方、そしてここでは癒し、まあ、深い意味では救い、人を救い、神の栄光を表すものへとしてくださる、そういう御子であることが示されているのです。マルコ福音書というのは、イエス様の伝道、まあ、福音救いがユダヤ人だけでなく、異邦人、汚れているとされていた地にも人々にも及ぶということをこの書を通して示したかったそうなのです。ここの豚に出てくる理解の違いがあります。異邦人とユダヤ人の豚に対する大切さとかそうでないか違いが出てきます。しかしこういう異邦人というふうにユダヤ人は蔑視していましたが、ここにおいてもイエス様の力救いは及ぶようになるのになったのです。まあ、今日の箇所に重なるかと思いまして、修法に、まあ、下のところで5つの目的のすべてのことの意味というふうに書きました。まあちょっとそこをお読み、まあ、修法ではなくて、まあ、この本でちょっと大切だなと思ったところを線引いてますので、まあ、関係していると思って、お読みしたいと思います。7日目なんですけども、すべてのことの意味、まあ、こうあるんですね。まあ、司法の部分と重なること、ところもありますので、お聞きください。すべてのものは神のために存在しています。宇宙の究極の目標は神の栄光を表すことにあります。神の栄光とは何でしょうか？それは神が神ご自身であられるということです。神がお作りになったすべてのものがそれぞれに神の栄光を表しています。作られたものは皆創造主の栄光を表しています。神の栄光の権限はイエス・キリストにおいて頂点に達しました。神の作られた世界で神に栄光を期すのに失敗した2種類の存在があります。 堕落した天使、かっこ悪魔と私たちかっこ人間です。すべて罪とはその根本において神に栄光を期さないことであり、神以上に何かを愛することです。神に栄光をお返ししないことは、やり方を間違っていても、私たちは皆神の栄光ではなく、自分の栄光のために生きてきました。神がお受けになるべき栄光を神にお返ししながら生きている人は一人もいません。ここに私たちの最大の罪と過ちがあります。神の栄光のために生きる人生ほど素晴らしい生き方はありません。イエスは地上でご自分の目的を全うすることによって神の栄光を表されました。私たちが神の栄光を表す方法も同じです。どんな被造物であっても、自分の作られた目的を全うするとき神の栄光が表されます。まあ、それは神があなたの人生に用意された5つの目的に要約することができます。私たちは神を喜ぶことによって神を礼拝します。神が最も栄光をお受けになるのは、私たちは神に最大の満足を見出すときである。礼拝とは神を喜び、神を愛し、神が愛してくださったように愛することを学ぶこと、それがあなたの責任です。こういうふうに他にもあるんですが、今日と重なるかなと思いまして、引用しました。イエス様は天地の創造主であられます。イエス様は救う人を通して栄光を表される創造主になるお方です。今日のところではイエス様の証というふうにあるんですけども、教会にはある教会の月報のようなものが届くのですけれども、ある人の証として、こういうふうに紹介されていましたので、それをちょっとお読みしたいと思います。ある人の証ですけども、こうありました。この人は3年前、私が左目の病気を患ったことがきっかけで、私はハーベストタイムの中川牧師の動画にたどり着き、十字架の意味を初めて知ることができました。全部は読まないんですけど、なぜアダムの罪が全人類に影響を及ぼすのかという質問に答える内容を聞き、イエス様が十字架で死なれた意味を初めて知りました。私の左目はほとんど用をなさなくなってしまいましたが、この目の矢の病気がきっかけでイエス様を知ることができました。私は人見知りなため、うんぬんというふうに書いてありますし、また、私の中に清い心を創造し、私を救うことのできるお方は主であるあなただけです。絶望の中から私を救い出してくださったイエス・キリストのためにこの身をお捧げいたします。以前の私のように絶望の中にいる人々に福音を伝えるため、私をもどうか用いてください。そういうふうにある。教会の月報では書いてありました。この人は絶望の中にいたって書いてあって、この私を通して用いてくださいというふうに最後締めくくっておりました。これは今日のところに関連するかなとも引用させていたしました。悪霊に取り憑かれた人は癒されて、イエス様についていきたいと願いました。しかしすべてを従わせる主人でもあられるイエス様は、彼が願うのとは別の道を命じられたのです。そしてそれこそが彼が神の栄光を表す仕方でありました。この人は、十二使徒が伝道する前、十二使徒の選びとか伝道というのは、6章の6から13です。71ページに出てくるんですけども、十二使徒が伝道する前に彼は異邦人でありながら異邦の地で前に先に伝道する人になったのです。怖いものに汚れた霊に取り憑かれていた た人の証というのは、まあ、彼はその地方で有名なだけ、有名だっただけに、人々の説得力を持ったのです。持ちます。また、マルコによる福音書の著者のマルコですけれども、彼は初めパウロと伝道旅行に行きましたが、何らかの理由で途中で断念し、自分だけ家に帰ってしまいました。パウロは、不快に思ったのか、次の伝道旅行にマルコを連れて行かず、マルコは異国のバルナバと伝道旅行に行きます。しかしマルコは晩年、パウロと、晩年かどうか和解したようで、パウロの手助けもするのです。またマルコはペテロの説教を聞いて、その通訳もした人物であります。マルコは大伝道者パウロとの旅では失敗しました。しかしこのように、聖書となる福音書を書く人に用いられたのです。彼ならではの神の栄光の表し方があり、彼はイエス様を自分の主人として従っていこうと従いました。悪霊に疲れて癒された人は、最初イエス様についていきたいと願いましては許されませんでした。自分の願いがこの時彼は叶わなかったのです。ルカの8章38節120ページでは、彼はついていきたいとしきりに願ったというふうになっているのです。その時は面白くなかったでしょう。イエス様は全ての主人であられ、どんな非造物もそれに複雑この方に複雑たるをいません。悪霊がイエス様にひれ伏し、自然現象さえもイエス様に従う形になりたのです。悪霊には救いはなく、神の栄光を表すそういう回復もないとされます。強いて言うならば、悪霊も神の許しのもとで活動し、結局は全てのものが神の栄光に使われるものになるとも理解できます。イエス様は私たちの罪のために死なれた救い主であり、すべてのものの、とりわけ救われる人の主人であられることが示されています。また人はすべて皆境遇も持っているものも症状皆同じではありませんが、救われるとそれぞれの神の栄光の表し方があるのです。今日のところから神様であるイエス様はどういう方であるかということを示しています。今や異邦人私たちにもイエス様の救いが及ぶようになりました。今日の登場人物のようにイエス様は私を今まで縛っていたものから解放し、私を憐れんでくださる主人となって、私ならではの主の栄光を表す本来の被造物へと私たちを生かしてくださるお方です。お祈りします。天の父なる神様、この世には多くの苦難があります。神様はイエス様を与えてくださり、すべてはこの方に従わざるを得なくなります。罪ある私たちですが、憐れんで助け導いてください。病、課題を抱えている人に、主による癒し、平安、最善な治療、良いものを与えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。